ヨハネの福音書4章、4章の最後の部分です。4章の43節から54節まで。まずここで2日後と書いてありますが、これはサマリアの女との対話、4章の初めの方にあったですね、そういうサマリアで過ごした2日間の後ということで、ガリラヤの方に行った。その時に、預言者は故郷では敬われないとはっきり言われたと。このはっきり言われたっていうのは、普通はですね、証言をする、証しをするという言葉ですね。マルキュレオというその言葉が使ってありますので、別の訳でもここ証言したと、かなり強い調子の訳語になっているわけなんです。で、ところがですね、すぐ後にガリラヤに着くとガリラヤの人たちは歓迎したと、すべて見ていたからだと、まあ、いうふうに書いてあって、自分の故郷ガリラ、故郷そのものはナザレですけれども、ナザレからガリラ、まあ、一応故郷の地方と言えるわけですね。割合近くに、まあ、比較的近いわけです、そういうことで故郷では敬われないと言ったのだけど、このように歓迎した。しかし、歓迎したといってもそれは非常に表面的であるということはよくあるわけです。で、このことはルカの福音書においてもですね、書いてあったことです。例えばルカの福音書の一番最初でですね、4章の初めてイエスが街道で、聖書を朗読するという場面があります。4章の16以降ですね。でイザヤ書物を街道で初めて朗読した。目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にすると、そういうために来たと。でそしたら街道にいる人すべての目がイエスに注がれた。そしてイエスは、この聖書の言葉はまさに今日実現したと言った。で、みんなはイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていったと。まあ、そういうふうにですね、みんなは驚嘆してイエスを褒めたというんです。恵み深いことに驚いたと。で、そういうふうに、大変素晴らしいことを言っていると。一方では感心しても、すぐその後でですね、イエスがはっきり言っておると。預言者は自分の故郷では歓迎されない。と言ったところがですね、たちまちこれを聞いた街道の人がですね、みんな怒り出して、総立ちになってイエスを町の外へ追い出して、突き落とそうとしたと。そういうようなことからルカの福音書、イエスの故郷、ふるさとでの説教、宣教というものが始まったということが書いてあります。まあ、こういうように、ふるさとでは歓迎されないということを言ったわけなんですけども、で、このエルサレムでもですね、最初はみんながですね、イエスを、我々の子に乗ってきたときには、みんながイエスを、夏目足の枝を振ってですね、歓迎したということが書いてありますが、それからしばらくのうちに、イエスが十字架につけられる前の裁判ではですね、祭司長たちに先導されたとはいえ、みんなの群衆がイエスを十字架につけようと叫び出したということがあります。まあ、こういうふうに人間の歓迎とかいうものは喜んでするとかいうのは非常にこう浅い次元のものがたくさんあるわけです。それで、このところですね、そういうふうに、 表面的には歓迎をしたけれども、イエスはですね、その本質を見抜いていたものだから、そのこの後で、カフェルナウムにいた王の役人がわざわざ来た時にも、48節で、あなた方は印や不思議な技を見ないと決して信じないとはっきり言われたことがあった私です。で、ここで、この次のところに入りますと、この46節ですね、ガリラヤのカナに行ったと書いてあります。で、そこはわざわざですね、この水をブドウ酒に変えたところだと書いてあります。で、このことの関連が意識されているのがすぐにわかりますね。この項目の最後の54節にも、イエスがユダヤからガリラヤに来てなされた2回目の印であると書いてあります。2回目、すなわち1回目はもちろんですね、このガリラヤのカナで行った水をブドウ酒に変えるとということです。ですから、今日のこのですね、46節から54節までの記事は第1回目の印、奇跡ですね、それとの関連で書いてあるということがわかります。それはイエスが水をぶどう酒に変えられたところであると。で、どういう関連で書いてあるのかということを、まあ、ここで、学びたいわけです。で、カフェルナウムに王の役人がいて、その息子が病気だったと。しかもこの王の役人、王家のものだと。この当時の王はですね、イエスのことをよく思っていなかったとですね。イエスの先駆けとして来た洗礼のヨハネを捕らえてですね、とうとう殺してしまうということもあったぐらいです。その王家の者にとってはイエスというのはそういう意味では邪魔者であったはずですね。ヨハネの使命の先にやった、ヨハネが予言した、ヨハネの使命の延長上にあったイエスも当然歓迎していない、これは非常に忌まわしいものだというふうに思っていたのが一般的だったと考えられますから、僕はそういう王の役人がですね、不思議なことにイエスに対する特別な信仰を持った。周りに、おそらくはですね、誰もイエスを信じるような人がいなくても、この日に神様は、ポツンとこのようにいわば選ばれて信仰を持つ人を作り出されるわけです。そういったことが聖書にしばしば書いてありますね。地中海沿岸のツロシドンの方にイエスが遠くまで行かれたことがありますが、その時にも思いがけなくシドンのところから来た女がですね、ユダヤ人非常に深い信仰、真剣な信仰を持っていたと、ダビデの子よと言ってですね、これはメシアだというふうに信じておったとか、ほとんど情報が入る余地がなかったようなハンセン病や全盲の人たち、あるいは12年間も婦人病を患って人々から汚れているとされて人の中に出ることもできなかった、そのような一般的にはイエスのなさった奇跡やそういうものを見ることもできず、人々のいろいろな集まる街道に行くこともできなかったような人たちがかえって深い信仰を持っていたと。どうしてそういうことが起こるかわからないようなところがありますね。いや、全くわからないところに不思議な植物の種が落ちてですね、そこら辺どこにもないのに植物が、珍しい植物が生えるということはよく観察されることです。そういうことがあって、このこともですね、いわば神様、イエス様ご自身がそのような人を選ばれてあちらこちらに起こされるようです。この人は、イエスがですね、ユダヤの方南部からガリラに来たと、そしてこのカナに寄ったわけですね。イエスがカナに来たと。だからカフェルナウムで下ってきてほしいと、わざわざそのカナのイエスのとこまで行ったわけです。このカナから ガリレア湖の湖畔にあるカフェルナウムまではですね、30キロ以上あるわけですね。ですから、昔は歩いていかなきゃならないと。しかも、この湖畔から、ガリレア湖の沿岸から、このカナまではずっと、登り道になるわけですね。で、30何キロをですね、歩いて、そのために行くと。自分の OK の思いであれば、その仕事、OK の仕事もですね、置いとかなきゃいけないわけです。つまり何のために仕事の、OK の仕事を休むのかと。この息子が病気になって、そして、特別に力を持った人のところへ行きたいのだと。で、それ誰かと。それが、ナザレのイエスだと。といえばですね、周囲の人たちからも馬鹿にされたり、預かれられたかもしれないわけですね。何の地位もない、一階の田舎の出身の者、それが王家の役人というのは、立場がずっと下なわけですね。イエスの方がずっと下なわけです、地位が。そういう人のところにわざわざ行くと。医者でも何でもないのにですね、しかも死にかかってる人だから、そんな行ったって無理だと。思うはずなんですけど、この人は30何キロという道のりをですね、これは不思議なイエスの力に惹かれて、イエスの力を信じて、ずっとですね、何時間、長い時間かかって行ったわけです。で、これが相当の距離であったということはですね、この後のところ、ご自身で、あなたは息子、生きると言われて帰っていったんですね。ところが帰っていく、下っていく途中に、もう生きてると言ったんだけど、そのしもべは、それは昨日の午後1時だったと。それは、イエスが言われたと同じ時刻だった。要するに、1日経ってもですね、まだ家に帰れてないわけです。そのぐらいの距離だったってことがわかるわけですね。すぐ近所、近くだったらですね、1キロ、2キロだったら、帰っていったらすぐに、家に着くわけですね。ところが、ここに、まだ途中なんです。家にも帰ってない。1日経ってもまだ、ここに、まだ家に帰り着いてないほどの距離だったと。確かに30数キロであればですね、そのような乾燥地で非常に直射日光もきついから、休み持っていけば、時速3キロぐらい。平均的にはですね、休んだりすると。30何キロだったらですね、これは少なくとも10時間以上かかってしまうわけです。ですから、2日がかりでということになります。そういう遠い道のりをはるばるイエスのところまで来て、何とかして息子を癒してくださいと。これも死にかかっているんですと言ったわけですね。その時に、イエスはですね、よう遠いところまで来たと。その信仰は 大したものだと言ってですね、そんなにはるばる何十キロも歩いて、しかも坂道をですね、登ってきたということで、すぐにそれなら癒してあげようというのかと思ったら、おそらく役人の他にも周囲に人がおったようですね。あなた方は印や不思議の技を見なければ決して死ねないと。そういうふうに突き放すような言葉をあえて言われたわけです。いや、そんなことを言われればですね、はるばる遠くから来た人、私がこんなにまで来て、遠くまで来て頼んでるのに、どうしてこんなことを言われるんですかと。いうふうにして、イエスに対して、反論したりですね、反抗したり、怒ったりするのが普通の人間の感情ですが、そういうことを言われてもですね、どうか来てくださいと。いや、私は信じるとか信じないとかじゃなくて、とにかくこれはそういう言葉で言わないですね、来てくださいと言って、これはあなたはこういう癒す力がありますと、信じていったわけですね。どんな言われようとも、とにかく来てくださいと、死なないうちに来てくださったら助かるのですと、そういうことで、言ったわけです。その信仰ですね、 どうか来てください。これは信じればこそこの世に行ったわけですが、そうしたらその信仰を認められてですね、イエスはあなたの息子は生きるというふうに言われたわけです。もう死にかかってる。わざわざ行ってですね、手を置いて、あるいは何とかするとか言うんでなくて、こういうふうにすぐに言われたわけなんですね。で、ここでですね、このあなたの息子は生きると言っていますが、この50節でその子が生きていること、原文ではですね、この同じ現在形なんですね。生きる、ザオというこの言葉なんですけども、この生きているということの両方現在形で、全く同じ表現、同じ言葉なんです。同じ現在形、ということは、このイエスは言われた、帰りなさい、あなたの息子は生きていると。と言われた、と同じなんですね。原文ではこの五十節のその子が生きていると、生きていると同じ、全く同じ形、言葉であり、同じ時世、現在形ですから。ここはですね、死と生と、死ぬこと、死と命ということが非常に鮮やかに書かれてあって、イエスというお方がですね、命をもたらすお方であるということ。しかもそのイエスの言葉に絶大な力があると。神の言葉のように、もう死に瀕したもの、やっぱ死んだ状態のようなものをも生かすんだと。で、そういう人間では全くできない力を持ったお方だということが、ここではっきりと書いてあるわけです。それで、この王家の役人はそのようなことを言われてですね、イエスがはるばる自分が30何キロですね、少なくとも10何時間もかかってはるばるやってきて、イエスがすぐに来てくれると、なんとかして連れてきてと思ってたのに、もう生きていると、まあ、本来ならそんなバカなと、もう死にかかっているどうしようもない絶望的な状態で生きているが言われて、とても信じられないと思うかもしれないけど、この役人の人はですね、イエスに出会ってさらに信仰が高められたと、強められたというのがわかります。信じてこういうふうに何十キロもずっとですね、遠い道を歩き歩きしながらイエスの思い、信頼を強めていったわけですが、だからこういうふうに印見ない限り信じないと言われても、この人はあくまで、いや、私は信じると、あなたが来てくだされば信じますと、あなたの力を信じているのですと、ここまでしたら、さらにこのイエスの出会いによって、イエスとの出会いによってさらに強められて、この人は信じて帰っていったと。要するにイエスの言葉に対する絶対の絶大な信頼が、かつて自分が持っていなかったはずですね。言葉だけで治るということは夢にも思わなかったわけです。実際この人はカフェルナウまで30何キロを共に下ってきてほしいと。この坂道ですけども、こういうこともなかなか言えないですよね。30何キロの道は動画を歩いてくるため10何時間かかるわけですから。で、それをただこういう言葉だけで治るという全く想像もしなかったような信仰へとこの役人も導かれたわけです。その言葉を信じた。帰りなさいと。もうあなたの息子は生きる。生きていると。そういう信仰で帰っていったときに、この家で雇っているしもべ、要するに奴隷のような人たちですね、が来て、もう生きてるんだと。 もう死に向かっていたのがもう命を与えられている、生きていると。良くなったと。言ったら、ちょうどその時刻はイエスが、あなたの息子は生きると言ったその同じ時刻だったと。そのイエスの一言はですね、距離が遥かに離れていてもこのように不思議な力を及ぼすということです。これはイエスの言葉は霊の言葉であるから、霊っていうのは時間や距離、空間を超えるからです。まあ、こういうことから私たちも、私たちの祈りが真剣であれば、たとえ遠くにおる人に対してもイエスの言葉が、イエスの霊がですね、そこに矢は発せられてですね、そうして何かが良くことが起こされると信じることができるわけです。イエスの心、お言葉っていうものはそういうふうに時間空間を超えて働くわけです。で、ここでこのように、死にかけているということだったんですけど、ここでイエスが生きると、生きていると。51節でもその子は生きていると。で、53節でもイエスがあなたの息子は生きているんだと、と言われたと同じことで生きているということは何度も言われていますが、このように信仰によってですね、死にかかった者が生きるような不思議な力、命を与えてくださるお方であると。広く言えば、人間というのは、まあ、この息子だけではなくって、こんな特殊なことなんだと思ったら大きな間違いなんですね、聖書の記事は。こんな死にかかった息子だけを持っている人に当てはまったことなんやと。できないので、実は人間はみんなこの状態なんだと。やっぱ人間はある意味でみんな、霊的には死にかかっていると。でそういう死にかかったものがですね、イエスのところに行って、どうしか生かしてくださいと、助けてくださいと、来てくださいと、まあ、真剣に気持ちで祈ればですね、帰りなさいと、あなたは生きると言ってくださるということなんですね。要するに命を与えてくださる。そういうふうな誰にでも当てはまる普遍的なことが実は言われているということです。要するにイエスは死に打ち勝つ方、死に瀕したすべてのもの、死にかかっているすべてのものを生かすお方なんだと。それは実際にこういうもう誰もが目で見てわかるような形にで表された。私たちの一番の問題、最大の問題は、これは一般の人でもやはり生か死かという死の問題なんですよね。貧しいのは嫌だっていうのを誰でも思いますが、貧しさがもっとひどくなればこれは死んでしまうからですね、食べ物がなくて。誰でもそうです。一番の問題と考えているのは、やっぱりこれみんな誰でも死の問題ですね。死んだらもう全て終わってしまうと。戦争に反対するのも、これはですね、たくさんの人を殺す、死に至らせるからです。死に至らせるということは、そういうふうに最大の、まあ、悪ということになります。でも人間は事実上みんな死に向かっていると。自然の元気な人間でも死に向かっているし、霊的に言えば現在今死んでいる状態だと。これはパウロ自身も言っているようなことですね。パウロ自身も自分はすでに罪によって死んであったというようなことを、そういう表現をよく言っているわけです。でそれをイエスによって生かされたとですね。例えばローマ信徒の手紙の6章の13節のところですね、6の13には、自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げようと、自分の体、五体を正しいことのための道具として神に捧げなさいと。でですね、本来人間ってみんな死んでると。死者から生き返ったものだ、蘇ったものだというようなことを言ってるぐらいですね。信じたものは生き返ったものだと。そういう一連のことはここでも言われているということですね。私たちも、霊的に言えば、誰しもそのように死に瀕している状態であったのを、そこをですね、 もう死ぬに寸前、死んだ同然だったものを助けてくださると。で、これが、印だとありますが、この第一の印ですね。これは、水をブドウ酒に変えると。ということだったんですね。全く味のないものを香り豊かな特別な重要性を持ったブドウ酒に変えると。これはイエス様の変えていく力です。この世っていうのはある意味で非常にこの味気ないところ、嫌な味のするもの。何にも味がない。で、ここで、まあ、人々多くの快楽を求めてですね、その味を何かこう刺激的なもので求めて補おうとして、そして様々な犯罪や悪いことも起こっていってしまう。ね、この世自体が単調に見える生活の中に不思議な良き味わいがあればですね、悪いことはしないわけです。で、そういう意味から、さまざまな身近な小さな出来事、小さなこと、いろんなものが全てですね、単なる味わいの何にもね、無味乾燥な水みたいなものから味わい深いものに変えていただくという、この人間関係や自然や出来事やですね、良くないものに言いましょうと、みんな不思議な良いことに変えていく、そういう力があるお方。最終的には人間はキリストの栄光ある体にまで、意味深いものまで変えられるということでありますが、そういうふうに、第一の印というのはイエスの絶大な変えていく働き、良きものですね。そういうことがこの第一の印であったんですが、第二の印は、すべての人の根本問題である死。死から命へ至らせる力を持ったイエスと。ですね、真剣に求めれば誰でも死にかかったものから命を与えるんだという、そういうこのイエスへの信仰の重要性と、イエスの言葉、神の言葉の実在の力がここで言われていると言えます。はい、以上です。